主な議案、3月定例会。今回は、刈谷市消費生活センター条例の制定についてなどです。議案一覧は、次ページの議決結果一覧表にてお伝えします。質疑については、主なものを中心にしました。単行議案、指導路線の認定及び廃止について、刈谷ハイウェイオアシスの新たなにぎわいの創出や慢性的な交通渋滞を解消、スマートインターチェンジの整備や関係する幹線道路を県と連携し整備します。質問、仮称、刈谷スマートインターチェンジの整備では、刈谷パーキングエリア上下線の高速道路区域と市道01の41号線を接続することになっている。道路の形状は大型車の通行に支障がない計画か。答弁、大型車の走行速度に応じた曲線半径と道路幅員の拡幅等を計画しており、通行には支障はない。質問、仮称、刈谷スマートインターチェンジの開設は何年を目標としているか。答弁、今後、国、県、中日本高速道路株式会社等と協議を進める中で定めていく。条例議案、刈谷市消費生活センター条例の制定について、専門の消費生活相談員が消費生活に関する相談全般に対応、刈谷市消費生活センターの設置に伴い制定するもので、平成29年4月1日から施行します。質問、消費生活センターの設置場所は、答弁、市役所3階の暮らし安心課内に設置する。相談員が常駐し、課内の相談室で対応する。質問、すでにある消費生活相談との相違点は、答弁、開設日を週2回、1日3時間から、水曜日を除く週4回、休憩時間を除く午前9時から午後4時までの6時間に拡充する。また、相談は予約がなくても受け付けることとし、電話でも相談に対応する。質問、設置前の相談実績は、答弁、週2回の専門相談員とそれ以外で、一般相談員が受けた合計相談件数は、平成25年度195件、平成26年度219件、平成27年度112件である。刈谷市中小企業振興基本条例の制定について、人と技術で賑わいを作り、笑顔で働き続けられる町づくりへ、地域経済の持続的な発展と市民生活の向上を図るため制定するもので、平成29年4月1日から施行します。質問、条例に盛り込まれた刈谷市としての特徴は、答弁、商業、サービス業者や小規模企業者に対し必要な措置を講ずることを市の責務としたこと、また、育児や介護を行いながら働く従業員に対して勤務時間の調整や休暇を取得しやすい環境を整備するよう配慮することを中小企業者の役割とした点である。質問、実効性の高い条例とするための取り組みは、答弁、中小企業者や有識者等から助言を求めるために設置する中小企業振興会議で、中小企業の課題やニーズ等を検証するとともに、施策等を協議していく。刈谷市都市交通施設整備基金条例の制定について、JR 刈谷駅拡幅整備などの財源を安定的に確保、道路、橋梁等の交通に係る施設を整備するため基金を積み立てます。質問、基金を創設する理由は、答弁、対象となる事業には今後大きな経費が必要であるため、福祉や教育などの事業を圧迫することがないよう、基金を創設するものである。質問。 インフラの整備には多くの時間と費用が必要になる。基金の対象となる具体的な事業は、答弁、刈谷駅前線道路新設改良事業、刈谷環状線電線類地中化事業、仮称刈谷スマートインターチェンジの整備や JR 刈谷駅のホーム拡幅整備などである。質問、基金の目標総額は。答弁、対象事業が複数あり、その整備期間も長期にわたることから、個々の事業費、事業スケジュール、刈谷市の財政状況などを考慮して決定していく。安易に基金を積み立てるといった考えには賛成できないとの反対意見がありましたが、採決しました結果、原案の通り可決しました。その他、刈谷市特別職報酬等審議会の答申等を鑑みて、議員特別職、市長、副市長、教育長の給与等を引き上げる条例改正について、多くの市民が生活苦にあり、日本社会全体が低賃金の状態にある大変な状況の中、行政運営に関わる議員及び特別職の給与等の引き上げには反対であるとの意見がありましたが、採決しました結果、原案の通り可決しました。請願、陳情の結果、今回市民の皆さんから提出された請願2件と陳情2件は、関係する委員会で審査された結果、いずれも不採択となりました。請願、幼稚園、小学校、中学校の給食費値上げをやめるよう求める請願、児童クラブ利用料の値上げをやめるよう求める請願、陳情、40年超の老高原発に関する意見書提出を求める陳情、刈谷市の小学校、中学校、特別支援学校に通う第3子以降の給食の無料化を求める陳情、補正予算議案、全議員で構成する予算審査特別委員会を経て、企画総務、福祉産業、建設、市民文教の各分科会で審査されました。3月22日に再度予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について、各分科会委員長より報告を受け、23日の本会議において原案の通り可決されました。補正する額、一般会計30億8350万5000円。補正後の予算、一般会計625億6896万7000円。補正後の予算総額、全会計954億3710万7000円。主な事業、市内3カ所の避難所に太陽光発電整備、蓄電池及び啓発用モニターを設置します。9423万4000円。市民の方等から貴重なご寄付をいただきました。補正予算に計上し、活用させていただきます。総務管理事業費として38万2000円。児童福祉事業費として44万1000円。児童育成事業費として61万6000円。公園事業費として363万7千円。美術館事業費として500万円。委員会の動き。委員会では、議案、請願、陳情の審査のほか、主に次のことが話し合われました。企画総務委員会。第10次。刈谷市交通安全計画。質問、交通事故のない社会の実現を目標とした本計画で新たに盛り込まれた施策は。答弁、幹線道路での歩行者、自転車の安全対策や通勤車両等の生活道路への進入抑止対策、先進安全自動車の普及促進等の先端技術の活用を推進する。また、高齢ドライバーが第一当事者となる事故も社会問題となっていることから、 免許の自主返納を促す取り組みや、先進安全自動車への乗り換え補助など、社会情勢の変化に柔軟な対応をしていく。その他、市民意識調査等、刈谷市公共施設等総合管理計画などが話し合われました。福祉産業委員会、刈谷市企業立地推進ビジョン、質問。個別民間開発を行う野田町二つ池地区は、公的支援を行うということだが、具体的にはどのような支援を行うのか。答弁、市が幹線道路を整備し、企業立地に必要となる接道要件を満たす支援を行っていく。質問、市内の工業用地で最も期待度の高い与佐美地区の先行開発分の事業推進体制は今後どのように進めていくのか。答弁、来年度から連絡調整会議を開催し、道路整備などの具体的な調整を進めていく。その他、国民健康保険制度、県単位化、米政策と水田の活用などが話し合われました。建設委員会、刈谷市立地適正化計画、質問、拡散した都市機能を中心市街地に誘導する計画であるが、人口減少や少子高齢化といった課題の解決にどう結びつくのか。答弁、高齢者等が魅力を感じる施設を誘導し、郊外からの転居を促すとともに、転居で創出された土地に子育て世代を迎え入れることで、転出の抑制等を図る。質問、県内における策定状況は。答弁、11市町が策定を開始している。質問、まちづくりへの活用は。答弁、策定することで受けられる国の支援制度を活用し、都市基盤整備のコスト縮減を図るとともに、市民が生活スタイルを選ぶことができる町の実現を目指す。その他、NHK ラジオ送信所の建設計画、刈谷城築城などが話し合われました。市民文教委員会、刈谷市民休暇村、質問、宿泊者の満足度をどのように調べているか。答弁、宿泊者に対するアンケートを行っており、従業員の対応、客室、食事、浴場の様子等について回答をいただいている。質問、高い満足度を得るために実施している事業や施設の拡充はあるか。答弁、事業としては季節に応じたイベントや割引プランを実施している。施設の拡充としては、アンケートで要望が多かった無線LAN環境を整備した。その他、市民墓園、中学校の部活動、生涯学習の推進などが話し合われました。